はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
では今日と次回は宮本さんと私でお互いのデザインをリーディングし合おうと思っておりまして、今日は宮本さんが私のデザインをリーディングしてくださるということで、とっても楽しみにしていました。
はい、なんかハードル上げちゃうんですけど、
では早速ですがお願いできますか。
はい、お願いします。
お願いします。
どこから話そうか。なんか一言で言うと、
はい、
ちょっと失礼かもしれないんですけど、あの7歳児の子供、
はい、小学1年生
小学1年生で、なんかまあ、あのこの7歳児っていうあの年齢には理由があって、はい、あの、まあ、7つまでは神の子みたいな表現があると思うんですけど、
はい、
なんかその神の子なんですよ、
うん、
神の子で、
はい、
ピュアに地球を生きてるなっていう感じが、まあ、全体のイメージですね。で、インカネーションクロスからいくと、まあ、感染のクロスなんですけど、ここからイメージしたのは、その天界の正しさを伝える人。
天界、
あの天の世界。
あ、天の世界の方の天界ですか。
はい、なんで天の子供なんで、その天界のルールを持ってきて、で、いやそれは違うからみたいなのを、まあ、さっくり言いに来たっていうのが使命というふうに捉えてます。
はい。
で、それがまあ、その天の使命っていうのが、まあ、いわゆるまあ、彩子さんもよくおっしゃってるし、多分ここがご自身でもポイントになると思うんですけど、その個人の魂が躍動してるかどうか、その人らしく生きてるか、
はい、
にメスを入れていく人。で、そのメスの入れ方が、まあ、子供なんで、例えばお母さんと歩いてて、まあ、こわもてのおじさんがいるとするじゃないですか。で、こわもてのおじさんがポイ捨てしました。
はい、お母さんポイ捨てダメなんよね、なんでおじちゃんポイ捨てしてるのみたいなのを
無邪気に
無邪気に言う感じね、わかるって思いました。
なんかそれがあれですね、訂正のチャンネル、
ああ1858、
はい、権威か、権威を決めるチャンネルでもあって、で、あれですよね、3本あるうちの唯一意識できるチャンネルだと思うんですけど、なんかそれが、まあ、その感染のクロスと訂正のチャンネルで、そういうイメージを出しました。
へえ、ありがとうございます。なんかここまでで結構聞きたいことはあるんですが、なんかどうしましょう。
どうぞ
いいですか。
はい、
そのなんか天界のルールを伝えに来た人、
はい、
そう、すいません、天界ってなんかどういうものを指していて、このデザインのどういうところからその展開っていうキーワードに結びついたんですか。
まず14番ゲートって、
はい、
その大いなる所有、大きすぎるものを持ってる人、所有のゲートなんですけど、これが天のエネルギーをもらってる人なんです。だからなんか守られてる。
あ、はい、
なんでその財があるのも、
はい、
まあ人に助けられる財もあるのが14番だと思ってるんですけど、でそれは自分の力じゃなくて天のエネルギーを借りてるから、借り物なんですよね。
はい、
なんでその借り物なんですけど、借りてるからこそ、まずこの14番持ってる人ってで、その自分らしく生きないといけない、まあ、個人性じゃないですか。だからその 個人の自分らしく生きてることでそのエネルギーがかかり続けられるっていうのがまず一つと、でチャンネルの58番がこれ喜びとゲートなんですけど、うんうん、喜びですよね。
あ、そうですそうです、
なんですけど、これがあの人を成長させる、周りを充足させる喜びなんですよね、
はい、
でその18番と合わせると腐敗
の形成の
ものと合わせるとその生命を生かすための訂正になる、
うん、そっか、18番が秘蔵だからとかですか、その生命をっていうの。
あ、生命をっていうのは58の方です。
あ、58の方、うんうん、
その生命を生かす喜びがあるは58番。
あ、はいはい、
でそれのための訂正のエネルギーが18番になるので、でその58も14も1番なんですけど、1番ってその本当にピュアなので、
うん、
純粋なる成長のエネルギーなんですよ、
うんうん、
でその人間的な善悪とか損得が抜きとしてその人がいかにあの生命として躍動するか、
あ
でその生命として躍動するからこそ人は喜び世界で生きられるっていうのが、まあ、この地球の大原則って捉えて、まあ、天からの使命っていう感じですね。
なんか自分自身がその個人のその魂を躍動させる生き方をしているのも大事だし、人にそういった生き方をすることをなんか伝播させていくというか働きかけるみたいなことの使命であるみたいな、そんなニュアンスなんですか。
あ、そうですそうです、
うん、
なんでその感染のクロスなんで、まずあのなんていうんですか、綾子さんが自分らしく生きてる姿を見せて、
うん、
あなたみたいに生きたいですみたいなのを感染させつつ、じゃああなたそうしたらいいですよみたいな、
うん、
あなたもそう生きたいならこういうところをあと修正していったらいいですよっていうのを伝えるが全体的、まあこのあれですね、クロスの14、18と形成のチャンネルでその要素があるって感じです。
ありがとうございます。なんか冒頭で7歳児の人みたいな、 7歳児みたいな話があって、なんかそれ聞いた時私13プロファイルやからかなって思ったんですが、そのなんか 7歳っていうことでなんか他の13プロファイル以外の要素からも判断されてますか。
ああ、
うん、
まあなんか全体的にあのプロファイル持ってるプロファイルというか主要プロファイルが幼いって言ったらですね、下のプロファイルなんですよね。
LINE ごと録画ほとんどないみたいな感じ。
はいはい、はい、
あですねですね、うん、
でその、ま、チャンネルを見てるとなんかだいたいこう幼いというかピュアというかその卑屈なゲートとかもあるんですけど、
はい、つなげてあるんですか。
卑屈なんかこの癖を得てるとかなんかそういうのがあるんですけど、だいたいなんかあのまあ駅で言うとトガがないって言うんですけど、そのなんですか、小さくて今から出るタイミング、幼いくてまだその影響がないっていうとちょっと語弊がありますけど、そこまで大きな力はないから見逃されてるみたいなニュアンスもあったりとかして、これから成長していく人、全体的に、
うんうんうん、
っていう意味でも7歳ですかね。
でもこの本質は今後も変わらないから、私がおばあちゃんになってもなんて言うんでしょう、 これから成長していくまだ未完成の存在みたいなのをもう自分のこの命が終わるまでそういうなんか 役割というか、そういう ニュアンスを背負って生きていくみたいな感じってことですかね。
ですね。なんで本当になんか未完成っていうより本当にピュアって感じですよ、イメージとして、
うんうんうん、
そのだから7歳って言ったのも神の子でまだ汚れてないピュアさ、
うん、
で8歳になると神の子から外れるので、
じゃあそこのギリギリの
まあだから なんなら赤ちゃんとかでもいいですけど
そのピュアさみたいなのが結構主要のなんかキーノートというか印象としては結構大きな要素を占めるものになるんですね。
そうです、私は結構大事だと思いますね。そのなんか人間世界の損得、なんかお金を集めたらいいとか、
はい、
なんか人をどうこうしてやろうとか、その全体的な均質化というか、
はい、
そのジャッジメント、人間的なジャッジメントに縛られてはいけない人っていう意味でも、その自分のこう思ったからこうなんですっていうなんかピュアな気持ちは忘れてはいけない人だと思いました。
ありがとうございます。なんかすごいなんか背中を押してもらう言葉だなって思って、なんか結構この、
はい、
例えば会社とか所属してる組織における影響力をが高くなればなるほど、なんか例えば社内政治とかってすごい最たる例だと思うんですけど、
はい、
なんかその自分をどういう印象づけて、でなんか時にはその他者の人を印象操作してなんか自分がどうやったら上に上がれるかとかを考えるみたいなのを、なんかそういう戦略で生きるのがその人らしい人も世の中にはいると思うんですけれども、
はい、
なんか私はなんて言うんでしょう、それをこう感情としてなんかそれはやってはいけないことだから やらないべきとかっていうふうに思ってるというよりかは、そもそもなんか思いつかないんですよ。なんかそういうことが自分の中から湧き出てこないというか、なんかこうそういうのをやってる人を見てなんか種明かしをしてもらって、あ、そんな戦い方があるのかって初めて気づくけど、自分の中からは絶対になんかそういうのを思いつけないみたいな、今日なんか別にそれでいいんだなって思いました。なんか
あ、いいです、うん、いいですし多分出てこない
別に印象出てこない
なんかもう一個思ったのがあって、マリー・アントワネットなんですよ。
あのパンがないならお菓子を食べればいいじゃないですか。
そうです、そうです。
ほう、
だからなんかその下界のまあなんかそののし上がってやろうって意図って、その自分がこう出世したいとか上の立場に行きたいとか認めてやろうとか、なんかそういうちょっと負のエネルギーとかが、まあ、大体あると思うんですけど、全部持ってるから出てこないですよ。そもそも
確かになんか自分、そうですね、自分にないものを誰かが持ってる、羨ましいとかでそういう感情が出てくるんやったら、確かになんかもともと持ってるが前提だったらその感情とかって別に湧き出てこないですもんね。
そうなんです。だからそのお金もその自分らしく生きてる限り不足しないし、人も誰かふっと助けてくれる人が現れてくるので、本当になんか困ったことがないし、見る人から見たら結構恵まれてる人なので、なんか羨ましがられる人でもあるし、逆に言うとその苦労が分かんない人にもなる。
まあ、でもそうだなって思いますが、でもそれってなんかでも人の苦労がわからないことをわかるようになるべきなのか、どうやったらわかるようになるのかとかってどうなんですかね。
わかるようになるべきなんですよね、これが、
うんうん、
残念なことに、
はい、
それが8番が親しみを持って感染していく、まあ、この感染のクロスで、その彩子さんのキーポイントが親しみなんですけど、その親しみっていうのがただ仲良くなるんじゃなくて、
はい、
その人を理解して ちゃんとその人を理解して言葉を送るないと伝わらないんですよね、その修正ポイントが、
うん、
なんでその、まあ、マリー・アントワネットだったり子供だったりって言うんですけど、なんかその苦労してないから分かんないよねって、
うん、
あなた子供だからまだ大人の苦労分かんないよねみたいな言葉になりがちなんですよ、
うん、
なんでその2930ですね。でこれが現実世界ドボンの系統なんですよ、
はい、これ太陽と無意識の太陽と地球だったら結構なエネルギーなんか要素の量を持ってるってことですか。
そうですね。でこの29がもう前にも後ろも行けないっていうものなので、
はい、
もうその地球上の体験を 100% 感じる、
うんうんうん、
なんでその今通り過ぎてる経験をから逃げない、
うん、
で 30.3 が諸行無常みたいな感じなんですけど、
はい、
もうその太陽が落ちるところなんですよ、
うん、
でその昇った日は必ず落ちるから、それを受け入れてもうむしろ楽しむ、なのでその感情の波を楽しむ、その地球上の経験で今起こってることでどんなことが起こってどんな風に感情が揺さぶられてもそれを楽しむ、
うん、
でそれを楽しんで、まあ、あの感情センターも白いのでいろんな感情が多分彩子さんの中で通過するはずなんですけど、それを通してあこの時ってこういう経験するんだなとか、
うんうん、
この時ってこんな気持ちなんだなとか、なんかそういうのを蓄積していくと多分人の気持ちがだんだんと理解してくるはず。
この29番ゲートと30番ゲートがこう現実世界というか物質世界を象徴するとか、そこがフィールドであるみたいなのはどういう風に読み解いてるんですか。
まあ、30は、まあ、感情センターなんで、まあ、感情だなっていうじゃないですか、
はい、
で29は本当に逃げられないなのでもう本当にどこにも行けないって感じなんですけど、なんて言うんですか、逆にその彩子さんが地球に来た理由、
はい、
でまあその意識の方が天に近いじゃないですか、まあ、宇宙の方に近いって考えると、
うん、
もうなんか感情を楽しまないと地球に来た意味あんまりなくて、その経験次第、経験をするために来たみたいなので私は取ったんですよ、うん、なんでもうその現実世界でどんなことが起こっても楽しんで、でそれでようやくなんかいろんな経験を得られるのはなんかもう多分全員共通のことなので、まあ、その人の気持ちを分かるためっていうのもありますし、まあ、なんかご自身でなんか地球楽しみに来ましたみたいな
地球楽しみに来た7歳の神の子。
あ、そうです、そうです、
めっちゃ可愛いですね
めっちゃ可愛いんですよまああとちょっとヒューマンデザインになるんですけど、辰巳天中札っていうのもありますけどね。
辰巳天中札は、
辰巳天中札はフィールドが現実なので、は
い、あそっか、確かにあれですよね、物質、あ辰巳天中、あそうでした、 物質世界が大事というか、そっちに重点が置かれてる人ですもんね、辰巳天
中。あ、そうです、そうです、
あリンクしますね、
うん、
ありがとうございます。
あとは、オートブスコですね。
はい、
オートブスコなんですけど、13.2、
はい、
13番ゲートが視野狭窄 なんですよ。
狭窄、狭いって言うんですか？
あ、そうです、
うんうん、
なんか自分の認めた人の話しか聞かないんですよ。
はい。
で、なんですけど、あやこさんは聞いてほしいって思われてるんです、周りから。だからなんかいろんな人がいろんな話をするんですけど、だいたい覚えてない8割ぐらい。
あ、
なんか、あ、これだって思ったのしか多分覚えてない。
はい。
でそれが33番、
うんうん、
に行って、まあ、この放蕩息子って、そのまあ、いろんな話を聞いて知恵にするっていうものだと思うんですけど、なんかこれを一番ラインだと自分で処理できない。
いっぱい情報を集めるけど、
はい、
自分では。
そうです、そうです。で、その処理できないので、なんか情報を置いてる、聞きっぱなし、
うんうん、
いや完全になるですかね。ちょっと。うん、なんでその多分いろんな人と関わられるのがなんか嫌になる時期みたいなのがなんか出てきてるんじゃないかなと思うんですけど、なんか意識的にこう切り離す、なんかここの切り離すがちょっと私まだちゃんと読めてないんですけど、その物理的に人から距離を取るのか、その聞いた事柄に対して距離を置くのか、いずれにしてもなんか距離を置かないと知恵にならない。
あ、その距離を置かないと知恵にならないというのは、さっきのこうバーって情報はインプットするけどそれを自分では処理できないっていうことと関係しますか？また別の観点ですか？
いや、どう質問どういう意図ですか？
あ、
どうい
う今の話がさっきの話とどうつながってるのかを知りたかったって感じです。
ああ、すごい、なんですか、情報はいっぱいもたらされてるんですよ。
はい。
でも8割、あやこさんにとって多分どうでもいい情報なんですけど、
はい。
でも、そのどうでもいい情報が結構お宝だったりするんですよ。
あ、じゃあその本当はお宝だけれども私のなんか権威がなんかそこのを 見過ごしてるというか気づけてないみたいな感じってことですか？
いや、どっちかっていうと意識的、あやこさんの意識的には煩わしいものだと思うんですよね。なんかしょうもない話聞いたわみたいな。
はいはいはい。
で、すっと頭から出してる、覚えてない、なんでこんなくだらないこと言ってくるんだろうみたいなのが、
はい、
結構実はあやこさんにとってお宝なんですけど、それをあやこさんは聞くのが嫌なんですよ。もうそれはしょうがなくて。で、それのシャワーを浴びてるので、
はい、
物理的に人とまあでもそれが蓄積されて無意識のうちに知恵になるんですよ。でもそれって時間とかその自分の内省を通さないといけないので、その情報からもう蓄積だけして距離を置く、ないしは人と距離を置く。なんかこれは実験してみてほしいですけど、
ああ、
しないと知恵にならない。
その実践するというのはなんか今まで煩わしいなって思ってたことが実はその私の人生において何か役に立ってくれる情報かもしれないなと思って情報と向き合ってみるみたいな、そういうことですか？
いや、もうそれも考えなくて、
あ、うん、はい
と思います。
そう、
多分、いや、ちょっと分かんないんで、なんかいろいろ発見があったら教えてほしいところですけど。
いや、でもなんか感覚、私ちょっとうまく言葉にできるか分からないですけど、本当におっしゃる通りで、なんかこうなんて言うんでしょう、自分にとって そのようなことに私の脳のリソース使いたくないわと思うようなしょうもない話って世の中いっぱいあると思ってて、
はいはい、
なんか私はそういうのを徹底的に排他してしまうんですよ。
はい、
もうだからそこに聞く、その聞いて脳を処理する、その脳の稼働がもったいないみたいな感じに思うんですけど、
はいはい、
でもなんかあの なんて言うんでしょう、そういう、なんかすいません、なんか抽象的に言うとなんか伝わりにくいので、なんか実例的にお話しすると、なんか例えば社内でちょっとしょうもない、なんかしょうもないって言ったらあれですけど、なんかハラスメントの話とかが出たとするじゃないですか、
はい、
でなんか私からしたら、なんかもうそんな、なんか仕事で事業成長のためにこうみんな貢献しに来てる場所で、なんかそんなもうハラスメントとか、そんななんかレベルの低いこと、もう何やってるんだみたいな感じで結構なんか思ってしまって、はい、もう耳にも入れたくないんですよ、仕事を真剣にしたいから、
はい、
けどなんか結局でもそういうのも、なんか起きたこと、どういうことが起きて、どんな登場人物がいて、どういう状況に今なってるみたいなことを、なんかちゃんとインプットしといた方が、なんか実はそういう話ってすごい、あの社長とか経営層の人はすごいそういうことにちゃんとアンテナ張ってる方も多くって、そういうなんて言うんでしょう、あの、まあ、自分がうまく仕事を進めていくために関係をうまく作っておいた方がいいキーマンとのリレーション構築のために、実はそういうなんかしょうもないと思った情報が必要になるみたいなのは感覚的には結構あって、
はい、
でもなんかやっぱりそこはなんか意識してないと、なんかまたしょうもないなみたいな感じに結構排他してしまうっていう、なんか自分の差がみたいなのは感じます。
あ、そうです。なんでそのこれの 33.1 が、あの、まあ、33番ゲートか陰遁って言って、
はい、
あの今時期が悪いからちょっと隠れて俯瞰してみようみたいな、で時期があの来たらもう一回出ようっていう、その距離を置く、なんか隠れてるものなんですけど、一番って逃げ遅れた人なんですよ。
はい、
でそれであの逃げ遅れてしまった、じゃあすぐ逃げようってなるとあのダメで、
はい、
一旦ちょっとやり過ごすみたいなイメージなんですよ。
はい、
なんでとりあえず受け取るだけ受け取って、なんかあこういう情報あるんだっていう、なんか受け取るだけでいいのかなって思います、吐いたっていうより。
ああ、まあじゃあ受け取って別にジャッジと押したりとか咀嚼したりとかしなくても、もう受け取るということだけやっていくみたいなことですか。
あ、そうですね、
うんうん、
でそこから64-47につながるんですよ、収集チャンネル、
はい、
で結果的に言うと、あやこさんは情報処理できない人、自分では
い、
で64がその未消化のものがこうダーって流れ込んでくるような状態で、この4番ラインになると、あのいつかこの消化のやつはいつか解消されるっていうのを知ってるんですけど、まだ消化できない段階なんですね。で47は47番ゲートは困るのゲートなんですけど、でこれが2番だとありすぎて困ってるんですよ。だから未消化のものがありすぎて困ってるんですよ。
出ない、もうないな。
だから宝刀息子と合わせると、なんかいろんな情報あるけど、あの逃げ遅れてるし未消化だしがありすぎて困ってる状態なんですね。でももうこれはあのしょうがないので、あのいろんな人に話すのがいいのかなって思いますね。いろんな人に話すと、そっから他人が誰かがこれってこうじゃないって解消してくれるはずなんです。
あ、
で、それはいつかは分かんないので、貯めとく、ストックしとく、で、なんかちょっと自分の中で、なんか、まあ、いろんな経験しながら考えてみる、で、これってどうなんですかねって言うと、誰かが答えをくれてクリアになる、みたいな感じ。
なんか、私、価値観、人の価値観に関する話、めっちゃ好きで、なんか、例えば、今日、A さんという方と会って、なんか話した内容とかを、次、例えば、あさって会社に行って、会社に B さんがいたら、B さんに、その A さんと B さんは全然赤の他人で、全然知らないですけれども、なんか先日知人とご飯に行った時にこういう話をして、私はこう思ったんですけど、このシチュエーションだったら B さんはどうしますかとか、なんかこう人 A さんと話したことを B さんの解釈も聞くみたいなことを多分めっちゃループしまくってるんですよ。なんかそういうのが、なんか自分が多分その時 A さんと話して自分の中でこう生まれた疑問とか消化しきれなかったものとかを一旦出してみるみたいなのをやって、壁打ちしてもらってこう再解釈するみたいなことを結構永遠やってるのは、なんか今の話と結構つながりました。
へー。あ、でも今の話聞いて思ったんですけど、なんかそれをやってなんかいろんな人と感情を知っていくみたいな感じなんですかね。で、なんかこの人、なんか人ってこういうことも考えるし、ああいうことも考えるし、そういえばああいう人もいたなみたいな感じのデータを分析していって、で、じゃあ、いざ訂正のチャンネルを発揮したいですっていう時に、正しさって結構暴力なんですよね。正しいのを正しいのをぶつけると、なんか、いや分かってるけどこれできないんだよみたいな感じになるので、その人が今どういう状況でどういうことを感じてるからこういうことになってるんだみたいな背景を理解した上で、じゃあ例えば右を向いたら答えが書いてますっていうのは分かってるんですけど、で、あやこさんは右向いたら答えあるじゃんって思ってるんですけど、じゃあ右向くの嫌かもしれないですけど、なんかあなたのなんか役に立つかもしれないから一回向いてみませんかみたいな。それで右向け言って、絶対右向きたくないって言ってる人に右向けって言ったって喧嘩になるだけって、なんかいかにその人のその人がどう思ってるかを見抜いてその訂正を送るみたいな感じになるのかなと思うんですね。繰り返しになるかもしれないですけど、本当にいろんな自分もいろんな経験をしていろんな人を見て、あ、まあそう、だからスプリット定義でいろんな人を見るチャンネル、ような設計になってると思うんですけど、だから本当にいろんな人と会っていろんな人の言葉を聞いていろんな人に抽象か自分の思考を解決してもらっていろんなデータを集めてその人をちゃんと見るっていうプロジェクター
。
で、あと、はい、ちゃんと招待されるあなたの言葉だから聞きたいっていう親しみ、真の親しみですよ。か、こう誰でもいいわけじゃなくて、あなた、あやこさんから聞きたいっていう招待も大事だし、プロジェクターとして目の前の人のエネルギーを感じるっていうのもなんか大事になってくるのかなっていう感じです。
ありがとうございます。なんかこの今話してくださったことがかなり前半に話していらっしゃった、なんかその私はなんかこうもっともっと割と恵まれて困ることがないリソースを持ってる人だから、なんかそれを持ってない人の気持ちがわからないかもしれないねみたいな話があって、でもそれはわからないとその8番8の1のなんかその親密さを持っても18番の1858のこの改善に向けた取り組みを他者に示唆するみたいなことにつながっていかないみたいな話と結構つながって、なんかそのもその自分の中にないものとか自分では自分の中から湧き上がってこないこう認知とか感情とかを こう、学ぶっていう意味でも、その本当にいろんな人の情報を、いろんな人からの言葉を聞いたりとか、言葉を交わしていくことによって、なんか情報を蓄積して、こうパターン化していくとかをして、その8の1の貢献、親密さを持ったこう他者とのつながりを持っていくみたいな印象を持って、前半の話とつながってました。
そんな感じです。あとやっぱりあれですよね、なんかご自身が一番楽しむのは、人生を楽しむのが大事かなと思って、
うんうん、
その感情のジェットコースター、まあ、白いので、まあ、通過する自分のものじゃないにしろ、
はい、
なんか他人に影響を受けて多分いろんな感情になる必要があるのかなっていうのも思っていて、で、あと最終的にはその彩子さんが自分らしく生きる姿がいいなって思ってもらえることで、その最初に言ったように、なんかそのピュアさを損ねてはいけない人だと思うので、
うんうん、
なんかピュアに楽しんで、まあ地球、初めて地球に来ました、地球どんなのかなみたいな感じでなんか過ごされるといいんじゃないかって
でもなんかすごい、なんかこう、なんていうんですかね、やっぱり実年齢を重ねていくと、なんか相応の振る舞いとか、なんかそれ、年齢相応のなんか知性とか品格を持って、落ち着きを持って成熟をしていくみたいなのが、なんかこの人間の発達のプロセスみたいな感じで、なんか社会通念上はなんか捉えられやすいけど、なんか今の言葉とかすごいなんか心の支えになるというか、別に実年齢が何歳になったとしても、本当に別に地球どんなのかなで、別に楽しんで生きてることこそが、なんかその私というこの今世に生まれた私という存在がの魂がずっともうおばあちゃんになって死ぬ時まで躍動し続けるためには、もうそういうスタンスを貫いていいんやみたいなのは、なんかすごいなんか励みになる言葉というか、なんかこう社会の常識に沿って自分をなんか意図的にこの成熟したなんかロールを演じないといけないとか、そういうなんか鎧からはすごいなんかこう外してもらったというか、なんかそういう風に感じました。
あ、よかったです。なんかあれですよ、あの子供が楽しく生きてるのを見てるだけで、なんか心が洗われるじゃないですか、
うんうんうん、
なんかあ、この純粋に生きるのいいなみたいな、なんか子供から教えてもらうみたいな、あんな感じです。
あんな感じなんですね。あんな感じを別に何歳になってもやってていいっていうことです。
はい
はい、
ありがとうございます。ちょっと有益すぎましたね。
あ、よかったです。
いや、ありがとうございます。本当にまた違った角度でありがとうございます。いや、でもこれなんか私感想としては、なんか普通のヒューマンデザインのリーディング受けたことある人にも、宮本さんからのリーディングまた受けたら全然違う観点でより深い示唆が得られるよって、なんか思いましたね。
そうですか。どうでした？他の人とどう、何が違いました？
各要素、まあ、センター、チャンネル、ウェイトとか定義とかあるけど、なんか最終的に大事なのは、それらを統合してその人らしさをこう立体的に読み解いていくことであるみたいなのって、なんかテキストでも書いてて、上田先生も大事にしてるじゃないですか。
はい。
で、なんかそういうのの完成形に近いリーディングだなって思ったっていう印象です。
おお、ありがとうございます。嬉しい。
いや、本当素晴らしいと思います。なんかヒューマンデザインの醍醐味ってめっちゃ変数多いじゃないですか。普通のなんか動物占いとかって言っても60タイプとかがマックスで、そういうのよりもはるかにも変数が多くて、多様個別化された情報を体系的に伝えられるものであるってことのなんか醍醐味というか良さを、なんか最大限発揮するんだったらこういう風に複数の要素を統合して あなたらしさを立体的に読み解いていくみたいなことだなって思います。
え、逆になんかこう違ったなみたいなところありました？
いや、体感と違うのはなかったですね。
あ、よかったです。
はい、いや本当に楽しかったです、聞いてて。
いや、ありがとうございます。こちらこそ長々聞いていただいてありがとうございます。
はい、じゃあまた来週よろしくお願いします。
はい、楽しみにしてます。
はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。